それではイザヤ書の53章を開いてください。イザヤ書の53章を開いてください。私たちの聖書通読の学びが52章まで、来ております。イザヤ書順番に学んで、そして聖書も順番に私たちは読みながらですね、やってきていますけれども、先週で52章まで来ました。そして53章ですね、普通午後に一節ずつ見ていきますけど、今日はですね、この午前に一節ずつ見ていきたいと思います。で、この53章の内容は一言で言うと身代わりです。身代わり、代わりに何かをするでなくて身代わりですね。その自分が受けなければいけないものをキリストが受けてくださった。自分が本当は、そうですね、受けなければいけない罰をキリストが身代わりになって受けてくださったということです。で、来週がということで復活祭なんですね。復活祭、イースターとも英語で言いますけれども、でこれが、イエス様がよみがえられたこと、特に夜明けにですね、この婦人たちが、女たちが、墓に行って見たところ遺体がなくてよみがえられたんだということをですね、このお祝いする記念する、日曜日になります。で、この1週間が受難週とも言われますね。イエス様がエルサレムに入られてから十字架につけられるところまでのその一日一日を覚えていく週になるわけなんです。で、53章がそのことを予言している箇所です。驚きますね。これを書かれたのは大体紀元前の690年あたりですかね。そこら辺分かんないですね。9085年ぐらいから700年ぐらい分かんないですけども、そのあたりなんですね。で、その時に紀元30年あたりに起こる出来事を詳細に予言しているわけなんです。ぜひですね、この聖書の言葉で自分の信仰に自信を持ってください。イスラム教徒の人に、または仏教徒の人に、前もって予言されてましたか、あなたの信じている、あなたのついていってる人は。例えばイスラム教徒の人にはムハンマドですね。ムハンマドは預言者ですけれども、彼がもともと予言されていましたか。されてないです。もちろんブッダはされていません。自分たちでこうだって言ってそれから始まったんです。しかし私たちが信じている方は違います。前もって何百年も前から、いや千年以上前から語り継げられていた、その方が来たんだ、約束の方が来たんだ、ということなんです。で、イザヤ書はこの読みにくいと同時に読んでいくとあまりにもこう料理が盛りだくさんっていうのかな、そんな感じです。ちょっと懐石料理に似てるかもしれない。最初なんかわかんなんだろう、このちっちゃい皿が出てきてってね、外国の人だと思うんですよね。で、最後にはいつの間にかお腹がいっぱいになっている、そういう、この最初はなんだろうな、なんだろうなって思っているんですけれども、解きほぐしていくと、もうあまりにも内容のある盛りだくさんな、ものでお腹いっぱいになっていくという感じなんですね。で、イザヤ書の後半にはヤーウェ、主のしもべというその名前が出てきます。主のしもべ、ヤーウェですね。で、歌があります。その主のしもべを歌った歌が4つ出てきまして、で、それで、一つ一つをこう見ていくと、実にこのメシア、キリストの働きが出てきてるんですね。初めの第一の歌はですね、 この抗議によって国々に真実が広まっていきますという話が入っています。この世界に力を影響力をもたらすのであれば武力なんですよね。普通そうですよね。アメリカの文化がこれだけ広まっているのは武力とは無関係ではないわけで、世界中に米軍がいます。そしてあとは富がありますね。富も大きいですね。大きな影響力を持っています。けれどもイエス様は本当にこの傷んだ足をも、足っていうのはそのエジプトにある何ですかね、この細い植物ですね、このこう生えてくるんだけどすぐにこう倒れてしまうような、そういうものも傷つけることがないようにしてって、抗議によって誠によって教えによって世界に広がっていくんだよっていうことをこの歌ってるんですよ。イスラエルに行けば片田舎のガリラヤのごく一部のところで、しかも偉い人ではなく本当に一般の普通の人たちに語っていただけの、いわゆるしもべの姿であったイエス様が今どうでしょうか。世界で最も影響力のあるその宗教となっているわけなんですよね。でこれが一つ目なんです。で二つ目がですね、今度はこの神の言葉を語る存在なんだと書いてあるんですね。神の言葉が鋭い剣のようなものであると書いてあります。剣です。また先ほどの話に戻りますが、この確かにイエス様が再び戻られる時には国々に対してその滅ぼしを行うわけなんですけれども、この神の言葉というのは光を作り、また全てのものを行うことのできる、もう全能の力を持っておられる、その言葉を持って来られるわけなんだけれども、けれども矢筒に隠した矢のようにするって言ってるんですね。矢筒に隠した、だから矢筒分かりますよね。そしてその矢がある、つまりそれを直接的に出さないんですね。なぜかって言ったらさっきと同じです。人を立て上げていくためです。それ一度にやっちゃったら今私は当の昔にいませんですね。この聖書を読んでお前は滅びるって言われて滅んでですね、裁かれていなくなってしまうところが、そうではなくて隠しながらでも真理を伝えて、本当に真理があって悔い改めなければ滅んでしまうということもイエス様はお語りになっていきますけれども、極めて不効率な形で行っていきます。効率だけを求めていったらみんな死んでいってしまいます。そうですよね。今生前の診断というね、妊婦の方々がまだあれですね、出生前の診断ですか、そしてもし遺伝的なこの病気があったらこう中絶、ほとんど中絶してしまうわけで、効率ですよね。この子供が障害を持って生まれるっていうことが分かったらいなくさせようと、すごく効率的です。でもイエス様はそういう方では全然ない。神はそういう方ではない。逆に効率の悪いところに来られて、そして効率の悪い仕方で語っていかれたんです。だから報いが少ないんです。逆になんか伝わっていかないで、そういうことをイエス様は、そういう主のしもべの姿が2つ目の歌です。で3つ目の歌は何かというと、弟子のように私はされたと。つまり言葉を語られる方なんですが、神から言葉を聞いて学んでいくような人間になったっていうんですね。そして今度は耳を開かれたって書いてあるんです。で耳を開かれたっていうのはただ聞くことができるっていう意味ではなくて、昔は奴隷が、私はあなたの主人の一生奴隷になりますって言ったらですね、この、耳に霧を刺すっていうんですね、まあ、今のイヤリングみたいなこの穴を刺す。でそれでつまりイエス様が奴隷、神の言われていることに全部明け渡して服従していくようになられたと。だからぶたれたり侮辱されたり殴られたりしても私はその方を隠さないってこう言ったんです。それは神がそう言われたから全てを明け渡すってこう言ったんです。だんだんこう明らかにされていくでしょう、しもべの姿が。そして53章は実は52章の13節から始まってるんですね。長い長い一番長い歌なんですが、第4の しもべの歌というのは、殴られ侮辱されるだけではなく、今度は鞭を打たれて、そして差し通されて殺されるというところまでの話をし、その意味は明らかにされるわけなんです。先ほどの身代わりですね。自分のためではなくて、自分が罪を犯したからではなくて、神が私たちの罪を許すために身代わりにその罰を受けさせるしもべとなったんだというのが第4の中身になるわけなんです。で、この52章の13節から始まるんですけれども、この栄光の神が、栄光のこの主のしもべがこの降りてくる、力を持って降りてくるときに、全世界の人々が、国々の王とかもみんな、支配者もみんな見るんですけれども、驚愕すると書いてます。なんでかって言ったら、王の王であられる方なのに、顔が人間のようにない、損なわれてるって書いてあるんです。栄光に輝き、力を持ち、美しさとそういうものになっているはずの方が、ボロボロの顔になっているって、こう言ってびっくりしているのが、ここに書いてあることなんです。人は皆救いを求めています。そして救い主を求めています。今の状況を何とかしてほしいという強い思いがあります。王を求めています。そんなことないですよ。まあ、私アメリカの大統領選挙戦を見るとですね、候補の選挙戦か見てますと、ものすごい 熱があるんだよね。やっぱなんとかアメリカをしたいって強く思ってるわけですよ、アメリカの市民、国民の人たちがね。日本だって何かがおかしいって思ってるわけです。でも政治家にはそれを解決することできないんじゃないのっていう不信感があるんだよね。でもなんとか変わらなきゃいけないって思ってます。で、個人的にもこうすれば、ああすればどうすればいいんですかって言って求めているわけなんです。何をもって救い主なのか。聖書は、そしてここに書かれていることは、今の状況からの救いではなく、罪からの救いなんですね。私の罪のために、私の咎のために、私の背きのためにという言葉が、私たちのか、私たちの罪のために、私たちの咎のために、私たちの背きのために、これ53章で繰り返されております。人間の根本の問題が神に対する罪だというのが、聖書が、またキリスト教が提示しているものなんですね。これが全ての問題の根源なんです。 CPU が動かなかったら、どんなに周りのメモリーとかですね、あとはハードディスクとか全部を整えたところで意味がないのと同じように、神と自分との関係に罪という仕切りがあるのであれば、何をやってもうまくいかないということなんですね。それが書いてあります。それを教えてるんですね。だから、全ては人は神に罪を犯して神から離れているということを処理する方として、処理した方として、神様、人の、世界に現れるというのが、この52章の終わりで、そしてそれを知ったイスラエルの残りの民が驚いて告白しているのが53章の中身になるんですね。一節をご覧ください。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は 誰に現れたのか、誰がこんなことを信じられるか、主の御腕が誰に現れ、この主の御腕というのはですね、出エジプトの出来事の話です。出エジプトというのはエジプトのところにイスラエル人が奴隷として生きていて、そしてそこで苦しめられていたところを神様がパロよ、ここから出させなさいと、私の民だから、私の民族だから出させなさいと言っても頑なに拒んだので、災いを下したわけなんです。ナイル川を地にしてカエルを出させて、アブが出てきて、そして家畜が疫病を持ち、そして氷が降ってきて、もう作物が全然育たなくなり真っ暗になる、最後は一人一人の家の長男の男の子がみんな殺されるという。そしてその力強い腕によってイスラエルをその奴隷の状態から出したんだよ、救ったんだよというのが誰に現れたのかと、こう言ってるんですね。あまりにも信じがたい話があって、イエス様が来られた時にユダヤ人の人たちはこれを信じられなかったんです。イエス様が見とれるような方じゃない、蔑まれるような感じで来られた、これは救い主じゃないよって思ったんですね。それでここの箇所が引用されて、彼らはイエスを信じなかった、それは主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、また主の御腕は誰に現せましたかといった預言者イザヤの言葉が成就するためであったと。どうでしょうか、今ご自身にお問題をお持ちでしょうか。で、その問題を解決してくれるのではないかという期待を持って救いを求めても、イエス様の答えは、あなたの罪、自己中心的なその在り方を捨てて私についてきなさいって、こう言われるだけなんです。いや、ちょっと治してほしいんですけど、ね、病院に行ってね、薬が来るとするじゃない、薬もらいたいなと思ったら、ダメダメ、ね、あの今の食生活変えないと全然ダメよ、で薬もくれないでね、なんだよ薬欲しいって言ったのっていうことを霊的にやっちゃうわけ。問題があるんです、これ問題解決してくれればいいですって、違うよって、自分を捨てなさいって、私を信じなさい、私についてきなさいって、これしか言わない、いいよそれはという形で拒んでったんですね。しかしこの方が主の腕なんです。力強く私たちを悪魔の支配から連れ出して、この今の世は滅びるけれども、新しい天と地の中で私たちを招き入れてくれる力となっているわけなんです。そして2節をご覧ください。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。若枝のような方だったって言うんですね。イザヤ書の11章の1節にもすでにエッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶと、このように書いてありました。で、砂漠の地なんですね。で、ぜひですね、このイスラエルに興味を持っていただくといいんですね。今のイスラエルに行ってもですね、この砂漠の、もう半分以上が砂漠なんですね、面積で見ると。南側ですけれども。で、ここになんで草が生えてるのとか木が生えてるのって言われるようなぐらいのアカシアの木っていうんですけどね、祭壇の時、あれに。幕屋とかにも使われましたけれども、生えてるんです。で、そのような木のように根のように育ったってこういうんです。で、見とれるものではないです。本当になんかもっと綺麗なこう生い茂ったところを見てかっこいいじゃないですか、木っていうのは。でも本当になんかね、この砂漠のあの薄い黄土色のあれとあんまり変わらないような形でなんとなくあるって感じなんですよね。見とれることがない。あと硬いでしょ、硬い地ですよ。そういうところで育たられたって言うんですね。で、イエス様 を生活を見ると、新約聖書を見るとですね、まさにそういう環境で育った方なんです。砂漠に住んでたっていう話じゃなくて、ナザレという町です。ナザレ今行きますと教会があります。でっかい教会が、教会の敷地に全部ナザレの村がスポーって入るぐらいちっちゃい村なんです。数百人しか住んだことがないんです。で当時ナザレから何いいもの出てくるかってある弟子が、ナタネエルという弟子が言ったんですね。なんでもない町なんです。で私が住んでるのは足立区なんですけども、なんか足立区ね、この本が出てるんだよね。そしてなんかすごくマニアックな本なんですが、いかに足立区が例えば下水道がね、100% で 98.何%、23区内で、100% じゃないのは足立区だけだとか、このマニアックなこと書いてあるんですよ。評判が悪い。でもね、足立区に住んでる人は結構誇り持ってんだよね。評判が悪いこと結構あるんですね。いや、あるじゃないですか、皆さんの住んでるところでも、なんかこの町はってのあるじゃないですか。でももっとすごかったと思う。バカにしてた、ユダヤ人の中では。でそこに行って、しかもですよ、イエス様がそこに育てられて、そして30歳ぐらいになられて活動を始められました。で街道で預言書を読まれたんです。イザヤ書を読んで、恵みが来たんだよと、つまりメシアが来た、キリストが来て私なんだってことを宣言したら、その時はおーって言ったんですよね。感情的になってそうじゃないですか、うわーって言って、でその後で瞬間に、なんだよこれとかって言いますよね。感情って本当に人を騙しますよね。こうだよね。そうなったんです。なんとうわーって言った後に、イエス様とちょっとなんか言葉の行き違いどころか、こう考えの違い方があって、そしてイエス様もなんと崖に突き落とそうとしたんですよ。でその後もガリラヤのカペナームの方ではいろんな奇跡が起こったけれども、もう全国からいろんな人が来て癒しを受け、悪霊が追い出されて、ナザレでは不信仰のゆえにほんの少しの印しか行えなかったと言ったんです。いかがでしょうか。イエス様がそのようなところにおられたんですね。そして私たちも霊的にはとても硬い地だ、とても乾いている、硬い硬いって思ってる、同じところにイエス様がおられたんだよって、そこに入ってくださったんだよ。あと見とれないって言ってるんですね。ここすごく覚えておいてください。私自身もそのね、一度植え付けられたイエス様のイメージっていうのは取れないんですよ。何かっていうと、イケメンなんだよね、イエス様。映画がみんな俳優使ってるから。で結構ね、二流俳優とかで、ほら、なんかなんだっけ、3枚目とかさ、俳優使えばいいのに、2枚目なんだよね、みんな。かっこいいんだよね。男は見てもかっこいいと思うよ。ましてや女性は。ですよね。でもここを見ると、認めれるような姿もなく、輝きもなく、慕うような、見栄えもないってこう言うんですね。で、これ科学的にって言って、あんまり信じないでほしいんですけど、 BBC がね、イギリスの放送局が、この最近放映したんですね。コンピューターグラフィックを使って当時の、ユダヤ系の民族の頭蓋骨からですね、当時のイエス様ってどういう顔してたのかなっていうのを作ったんですよ。でこれちっちゃいので、ここから見えないと思いますが、後でご覧になってもいいですが、英語でね、 BBC ってやって、あと Face of Jesus っていうのを検索したらバーッと出てきますから、イエス様の顔ってやったら出てきますけれども、ちょっと女性の方に後で批評していただきたいですね。これイケメンかどうか、私はイケメンだと思わない。ちょっとなんか熊に似てるかなって、なんかなんか畑野良仕事しているおっさんって感じだね。でね、王様の姿ってどうですか。かっこよくなきゃダメなんだよね。イスラエルでもサウルっていう人が選ばれたんですね。でどの人よりももっと背が高くて、見目麗しかったってあるんです。しかし彼は王として退けられました。で次に油を注がなければいけない、王を選ばなければいけないって、預言者サムエルがエッサイという人の家に招 連れて行かれて、そして、兄弟が7人いた、まあ、その本当実は8人いたんですけども、で並べられて、そして長男を見て、エリアブを見て、かっこいいなって思った、この人だと思ったら、神が言われました。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。イエス様は上辺で裁かれました。いろんなこと言われた。どうでしょうか、私たちも上辺で物事判断してないでしょうか。あ、これはこういうことだな、ああここだ、教会に来てもなんかこれダサいなとか、なんだよこれはって、こう表面、中身見ないでですね。でクリスチャンでもそうじゃないですか、こうこうこうこうこう、まあ自分の両親のことを思い出して、今もう救われてイエス様を受け入れてね、もうかなり経ってますけども、教会はこうでこうで、お前もねこういうふうにね、このね牧師先生みたいにね、こうかっこよく話したらいいんだよとかね、クリスチャンになる前の父親言ってたんですよね。でも今も両親はこのテープ、あの録音したものを聞いて本当に嬉しいとこう言ってくれてます。見た目で判断しています。でもそこにはイエス様はおられませんでした。主のしもべ、本当の誠の救いはなかったんです。そしてのけものにされて、3節を見ると、悲しみの人で人々の体や心の病も知っておられた。なんでそういう仕打ちを受けて行ったのかというと、そういう人たちと一つになるためです。そういう人たちのところに真の救いが近いからなんです。だから私はきちんとこれまで基本的にはやってきたという自負がある人は救いが近くない、遠いんですね。イエス様は富んだ人は哀れだって言ったんです。そう言いました。富んだ人ってのはお金持ちっていう意味でなくて、必ずしも生活に自分が何とかやってきたから満足している、まあいろいろなね大変なところあったけれども、まあでも何とかやりくりできたからって、そういうふうにしている時に、それは哀れだって、災いだってこう言ってイエス様言われたんです。そうではなくて、もう自分はダメなんだって、とことんまで心が汚い、かたくななんだ、もう本当に罪人だ、罪深い、憐れみが欲しい、そのように願っている人のところにイエス様は来てくださったわけなんです。で身代わりになって、その悲しみと病を受け取ってくださったわけなんです。で4節です。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと。はっきりとここにメシア、キリストが仕打ちを受けられた理由と目的なんですね。ここで注目してほしいのは、私たちという繰り返されているということです。私たちの病、私たちの痛み、私たちの背きの罪、私たちの咎、彼の病でもなく、彼の痛みでもなく、彼の背きの罪でもなく、彼の咎でもないです。すべて身代わりなんです。どうでしょう、私は少しでも自分のしていないことを言われると腹立ちますよね。腹立つっていうか、もう何とかしてそうじゃないっていうことを言いたくなるし、言ってますところが何にもしていないのに、完全にそういうものからは無罪なのに、そうだっていうふうに見なされて受けられた。しかもこれをご自身で選び取られたって言うんです。無実の罪を着せられたんじゃということを否定的に言うじゃないですか。 それイエス様ご自身で選ばれた。なぜかというと神に打たれ苦しめられたって書いてあるんです。神の御心だっていうことが分かってたので、神の意思なんだ、神の願っていることなんだということが分かってたので、そのことを受けられたんです。第2コリントの5章の21節に、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。身代わり以上なんですね。実はいいですか、説明します。身代わり以上なんです。交換なんです。私たちが罪人なのにイエス様が罪人となった。だから私たちの罪がこっちにイエス様の方に持っていかれたわけなんです。で、今度はイエス様の正しさが、ね、イエス様の義が私たちの方にこっちに来たわけです。だから今私がめっちゃめちゃ汚い服を着ているとします。もう何日も風呂に入ることはできない。ね、もう臭くてしょうがない。で、特に日本人綺麗好きだから。あの東日本大震災でね、やっぱ何が辛かったかって、あの被災者の方に聞くと風呂入れなかったっていうね、なんかあの日本人らしいなと思う。そう、汚くなっているところがあって、でイエス様はもうまばゆいばかり光り輝く衣を着ていらっしゃる。でイエス様がその汚い服を着て、そしてイエス様のまばゆいばかりの白い服を私たちが着ているんだっていう話なんですよ、ここで言ってるのは。だから打ち傷を打たれた、そして差し通された、これ十字架ですね、差し通されたというのは私たちが受けなければいけない、自分の罪のゆえに受けなければいけない傷であって、罪というのは傷って書いてます、聖書にね。傷受けてるんですよ私たち、もうすでに。そして病だとも書いてます。これは心の病っていうかな、これ霊の病って言ったらいいかな、まあ、体の病もそうですけども、結果的にはね、このでそういうもの、それをイエス様が代わりに受けた。そしてイエス様の平安、イエス様の癒しが今度は私たちの方に来たんだというのがここなんです。ぜひこのことを受け入れてみてください。この鞭打ちについて福音書では詳しく書かれていません。一文だけですけれども、ローマが罪人に対して行った、罪人に対して行った鞭打ちというのは恐ろしいものでした。40回の鞭打ちですけども、まあ、自白を強要するためなんですが、鉛やガラスの破片、骨とかの破片がその鞭の中に入っています。で、罪人は背中をローマ兵にこう見せて、ここにあの縛られてね、縛られるっていうか、この鎖かけられて、そしてこんな感じですね。もうあのもう水平まで、水平に近いぐらいこうですね。そして打っていくんですよ。ただ赤く腫れるんじゃないんです。肉片がちぎれていくんです。ていくって感じよね。もちろん大量の出血が出ます。失血で途中で死ぬものはたくさんいました。で、打ちどころ悪いと顔にも鞭が当たるんです。で、顔もめちゃくちゃになります。だからイエス様はただ拳で殴られてぐちゃぐちゃになっただけじゃなくて、この鞭からのもあったんだと思います。目が背けたくなるほどぐちゃぐちゃにイエス様になったと。身代わりのためだよって。真の癒しがあるんだよって。罪によって傷を受けてるんですよ私たちは。両親の痛みっていうのは何でかっつったら、本当はしてはいけないことをしている。で、神様が与えられている両親なのにそれをしている。そしてそれでいつもそれが何とかできないかなって悩んでいる。で、それを全部神が受けてくださったんです。もう自虐的にならなくていい。もう自分に罰を与える必要はない。あとは何とかしてそれを良くしようとしてもならないんですよ。それは で、それで神がその打ち傷をキリストにあって受けてくださった。その時に平安が来ます。平安が来ます。6節、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。今イスラエルの残りの民がありったけの罪の告白をしていて、羊のように私たちはさまよったって、こうなかなかね、私たちね、日本で羊飼ってる人ほとんどいないよね。北海道にいる、なんか分かんないけど、どっかにいるかな。アメリカ人に聞いてもあまり分かんないよね。でもね、世界の多くのところでは羊っていうと誰の役かって言ったら、小学生とかもう家でね、やらせられるんですよ。だからよく分かってる。で、アメリカ人のね、友人で、今日本に住んでる兄弟で宣教師っていうかね、彼なんかアメリカで牛も飼ったことあるし、羊も飼ったこともあってね、羊ってダムっていう言葉使いましたけど、英語ではおバカさんっていう言葉なんだけどね、ダムっていうのは本当に ああっていう感じなんです。例えばこう草がね、こうあるとするじゃないですか。食べてんですよ。食べてて50センチ先のところに草があって、もう食べたからもうなんかここに草がなくなっちゃってる。で、50センチ先に、ね、草あるんだよね。食べない。そこに。一生懸命土をほじくろうとしちゃう。というとか、あと崖があるとするじゃないですか。で、最初の、人がね、最初の羊が、例えば崖から落ちちゃったとするでしょ。で、どんどんどんどん落ちてって、もう全然気づかないで自分も落ちてっちゃうとか。ちょうど人間に当てはめると2歳ぐらいの子って思えたね。世話一番焼けるじゃん。赤ちゃんって動かないからね。力持ってくるでしょ。で、あと4歳ぐらいになってもうちょっと落ち着いて、まあ自分のことをなんとかできるかなっていう。2歳ってさ、なんかテレブルトゥーってね、日本語、英語であるよね。大変だ。いつも世話かかるでしょ。で、そんな感じらしいです。羊飼いがだから必要なんですよ。羊飼い。で、羊のようにさまよったって、羊飼いからさまよっちゃったって、おのおの勝手な道に進んでってるよって、勝手な道に進んで、イエス様についてった弟子でさえが、イエス様が言われてることがさっぱりわからないで、むしろこれから神の国が来ると思って、自分が右大臣、自分が左大臣になるんじゃないか、このイエス様が王様になってね、ということをイエス様が十字架につけられるって話をしている矢先に話していた。そしてイエス様がユダヤ人から仕向けられた人によって捕まえられた時に、恐れてみんなてんでんばらばら散ってったんです。自分たちをね、自分のことを求めてんですよ、私たちって。基本的に自分の楽しみ、自分の都合、自分のやりたいこと、これやってってるんですよ。神様のことじゃなくて。で、その神様の心を損ねていることに気づいてない時でさえ、神は全ての咎をイエス様に負わせたんです。なんていう愛でしょうか。なんていう愛でしょうか。ゴミ拾いする人ってなんかそれに近いかな。もう何にも気づかないで勝手に捨ててってね、ゴミをね。でも全部きれいにしていく人がいたとしたら、罪という私たちのボトボトボトボト落としてる汚い罪をね、全部処理してくださったのが神であり、この主のしもべなんです。そして7節、彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが、口をきかない、ほくり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力断たれたこと。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。 彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったか。ここで虐げと裁きによって取り去られたという言葉が書いてあり、ローマの十字架刑によって成就しました。十字架刑とは反逆罪です。基本的にローマに対する反逆罪です。決してそんなことをしてはならないという見せしめのために編み出された極刑です。で、ある仲介書にね、仲介にどういう苦しみかということを説明しているのをちょっとお読みしますね。十字架刑は古代の裁判の最も凶悪な発明であり、人間が人間の悪魔的な所業によって被る最も苦痛の厳しい拷問であると評した。ところが悪魔的な20世紀はこれを実験してみた。ナチによってダッハウの強制収容所でユダヤ人に対して実験的に行われたのである。いわば非常に徐々に首を絞め、窒息の直前にやめ、また徐々に首を絞めるとことを本人が自動的にやらして死に至らせる処刑方法だが、古代のそれはナチの実験よりさらに残酷であった。というのは手首は釘で打ち付けられているので、腕で曲げて身体を持ち上げようとすれば恐ろしく苦痛である。これ呼吸できないから、このままだとこう持ち上げるんですよ。恐ろしく苦痛であると。で、足で持ち上げようとすれば釘でまた打ち付けられているので苦痛なんですね。で、股のところに角と言われる石が木が出ているから、力尽きてぐったりと下って急速に窒息しようとすると、その角が、角が体を支えてまた息を吹き返させる。これを何時間も何時間もなるべく長く続けさせて死の直前に何回も至らせる。そして最後に肘を折られると、力尽きた膝を折られると力尽きた身体は支えを失ってだらりと下がり完全に窒息するとですね。イエス様の隣に、右と左に十字架につけられた者たちはそうされて死んだんですけど、イエス様はもうすでに死んでおられたということが書かれているわけですね。わかりますか？だからいわゆる十字架っていうとこうつけられてこう槍で刺されるっていうイメージしますけど、全然違うものなんです。で、これを告発受けてたんですよ。ところが7節を見ると、口を開かない、このほくり場に連れていくこの牛の子羊のようにですね、口を開かなかったイエス様は、一度ちょっと口開いたらすぐ無罪の判決が出てしまいます。だってやってないんだもん。で、いろんな人が告発に来るんだけど、偽りの証言なんで全部。だから口をあえて開かないでいないと、もうそのローマもやっぱり法治国家ですからね、法治だから、その法律、それでも不法だったんだけど、でユダヤ人の裁判もユダヤ人の掟をことごとく破らないとイエス様を有罪にできなかったんです。イエス様はあえてそこで口を開かなかった。なぜか分かりますね。私たちの背きの罪のためなんです。そして富む人と共に葬られたと最後に書いてあります。罪人として死んだにもかかわらず、富む人と共に葬られたっていうのが、これも細かいことですけれども、アリマタヤのヨセフという金持ちがユダヤ人の議会の議員だったんだけど、イエス様がこんなことをされるに値する方ではないことを知っていたので、安息日の直前に急いで下ろして自分が入ろうと思っていた岩で掘ったその墓ですね、そこに速やかに入れたということが書かれているわけです。そして10節、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を起とし、彼らの咎を彼が担う。はい、ここで主が ご自分の使命を全うされた後に満足している姿が書いてあり、満足しているっていうことは一体何かというと、蘇ってるんですよ。死んだ後に。死んで、ね、今満足、自分のね、激しい苦しみの後見て満足してるって、なんか、生きてないと満足できないでしょ。死んで終わりじゃなくて、蘇って、そしてこれ、御心っていうのも何度も言ってください。ね。主の御心であったとか、なんでかっていうと、なんでかでもごめんなさい。ここ訳し直すと、神の喜ばれることであったって書いてます。喜びだったって言うんです。あの痛められることが、痛めつけられることが、なぜか理由があります。それは神の子孫が末永く見ることができる。そして多くの人が義とされること、義としていくことを見ていたから喜んでいたんです。皆さんの喜びは何でしょうか。今の状況から解決されて救われることでしょうか。今自分が本当に求めなければいけないものって何なのかっていう時に見る時に、私も今こうやって話しながら自分のことを思ってます。本当に喜びとしている時に、いやこれはもうやりたくないとかって言ってる時、全部ねずれてるんですよ。イエス様、神様が求めておられた喜びというのは何かって言ったら、苦しみからの救いではなくて、一人一人が義と認められること、神様の子供とされること、神様と一つになること、永遠の命を持つこと、これが神様の喜びだったから、十字架に行ってる時も、イエス様の十字架っていうのは単なる苦しみで残虐でバイオレントな映画じゃないんですよ。イエス様の苦しみの中には喜びがあったんです。一人一人が救われる、罪から救われるということを見ていたから、イエス様は喜びを持っていた。この喜びを持っていらっしゃるですか、自分の生活の中で、また人々の生活を見ていて、この喜びの中に生きているでしょうか。たとえ病気になっている人がいたとしても、病気が治ること以上に、その人が神様のところに戻ることができる、罪が許されるということの方を喜んでいるでしょうか。自分自身についてもそうです。イエス様は天に自分の名前があることを喜びなさいと言われました。神様がここまで愛してくださったこと、どうぞ受け入れてください。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にありがとうございました。イエス様、身代わりに死んでくださったことを感謝いたします。主よ、驚いたと書いてあるの、本当に私たちも驚いてます。え、なんで、なんでそこまで、時には必要ないのに、自分の生活に満足している時はそう思います。しかしあなたは一番私たちの必要を知っておられます。罪が神から引き離すということ、主よ、どうか今私たちの心を悔い改めの心と変えてくださいますように。そしてきちんと神と歩むことができるようにしてください。自分の今までの在り方、この視点から見てなかったことを悔いて、あなたと歩むということが一番大事なんだということを、そこに戻ることができるようにしてください。主よ、ありがとうございました。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。